ヤコブの手紙、今朝は1章の22節からです。私は毎週日曜日このように皆さんと一緒に神の言葉を学べることに感謝します。1週間のうちに学校や職場また家庭でいろいろな問題がある中で、心も体も疲れることもあるかもしれませんが、しかしこのように教会に来て一緒に神の御名を賛美し、そして祈り、神の言葉を学ぶことによって心が元気になります。神の言葉は生きています。力があります。ですから私たちに効果を及ぼすわけで、神の言葉によって私たちは心が慰められ励まされ、また知恵が与えられ、力が与えられます。もう帰る頃にはすっかり全ての重荷も下ろされて、何かしら心がワクワクし喜び、ああ今日もよかった、何か知れないけど恵まれた、そのように心も体もスキップをして帰るわけですが、しかし今日のこの聖書の箇所でヤコブは神の言葉に聞くだけでは十分ではないと教えています。何がもっと必要なんでしょうか。今朝はそのことを一緒に学んでいきたいと思います。1章の22節まずご一緒に朗読したいと思います。ヤコブの1章の22節です。ご一緒にどうぞ、はい、また御言葉を実行する人になりなさい。自分を欺いてただ聞くだけのものであってはいけません。また御言葉を実行する人になりなさい。自分を欺いてただ聞くだけのものであってはいけません。私の子供たちがまだ小学生の頃、私の妻はよく子供たちにいろいろと家事を手伝わせていました。その一つがご飯を炊くことで、お米を洗い、それを研いでスイッチを入れるという単純な作業、誰でもできる簡単な作業です。で、初めのうちは妻が一緒にやってみせて、やがて子供たちだけでやれるようになりました。それで妻は子供たちにご飯炊いてよ、そのように一言言って買い物によく出かけたものですが、子供たちはテレビを見ながらはいと元気よく答えて、返事はいいんですけれども、テレビが楽しくて夢中になって、もう気づいたらもうピンポンで母親がガチャッとドアを開けて帰ってきて、慌てて怒られてしまうというパターンで、どこの家庭でもよくある光景ですよね。で、聞いても行動しなければ聞いたことを無意味にしてしまいます。で、ここでこの著者であるヤコブが教えていることはそのようなことです。どんなことでも知識や情報を得てもそれに応答し行動しなければ自分のものになりません。例えば、料理に言えば、料理のレシピを知ってても作り方を知ってても実際にそれを作らなければ料理ができるとは言えないと同じですね。また車の運転もそうです。で、運転の仕方を知識として知ってても実際に運転をしなければ運転ができるとは言えません。何であれ、学んだことを実践しないと学んだ知識は自分のものになりません。知っていることを行動して初めて自分のものとなるわけです。信仰の世界も同じです。私たちは神の言葉である聖書を通して神がどのようなお方であるか知ることができます。聖書は、神はこの天地を作られた創造主なる唯一の方だと教えています。そしてキリストについて、救い主について知ることができます。しかし神の愛、キリストの恵みを個人的に心の内で体験し、また生活の中で体験する必要があるわけです。前回の箇所でヤコブは神の言葉によく聞くことの大切さを教えました。私たちが新しく生まれたのは神の言葉によってでした。神の言葉、福音、良い知らせを聞いて、イエス・キリストが私たちの罪のために死なれたこと、復活されたこと、このキリストを信じる者は救われる、 そのようなシンプルな聖書の良い知らせを聞いて、私たちは信じて罪から救われました。新しく神によって生まれたと聖書は教えています。永遠の命、神の命、神の子とされました。救われました。救われた者は御言葉によく聞くことによって霊的に成長します。ですからヤコブはまずすべての汚れや悪を捨て去りなさいと教えました。今までの悪いものを全部捨てて、古い着物を脱ぎ捨てるように今度は良いものを入れなさい。それが神の言葉でした。御言葉を素直に受け入れなさいと励ましました。神の言葉は私たちの魂を救うことができます。良い知らせですね。しかし聞くだけでは十分ではありません。ここでヤコブは何と言ってますか。22節でまたって言ってます。御言葉を実行する人になりなさいと言ってるわけです。なぜ御言葉、神の言葉を実行する人になりなさいと言ってるんですか。御言葉を聞くだけで実行しなければ自分を何と言ってます、欺くことになるからですよ。欺くっていうことは自分を騙すっていうこと、偽るっていうこと。どういう意味でしょうか。自分を偽る。私たちは神の言葉を聞いて救われました。イエス様が私の罪からの救い主です、また私の人生の主ですと信仰告白をしました。これは私たちが理解力が良かったからではなく、聖書は神があなたにそれを理解する力を与えたと教えています。聖霊によるのでなければ誰もイエスは主ですということはできませんと第一コリントの12章の3節には書かれています。イエスは主です。主っていうのは私はキリストに従って生きますっていう意味なんです。主っていうのはその方に従うという。私の主はイエスで、私はイエスキリストに従う者、神の言葉に従っていきます。これが神によって新しく生まれた人の特徴です。それなのにもし神の言葉に従おうとしないなら何を意味するんでしょうか。私はイエスに従います、私の主はイエス様です、そのように告白していることを否定することになるわけです。イエス様はルカの6章の46節でこう言われました。なぜ私を主よ主よと呼びながら、なぜ私を主よ主よと呼びながら私の言うことを行わないのですか。私を主と呼んどいてどうして私の言うことを行わないんですか。イエスを主と呼ぶなら神の言葉に聞いて従うべきです。ですからここで御言葉を実行しない人は自分の言ったことを欺いてしまう、自分を欺くことになるって言ってるわけですね。でもなぜ実行する人とあえて人格を強調するような表現をヤコブはここでしてるんでしょうか。その人が何を信じている人なのか、どういう人なのか、私たちは何で判断するんですか。あの人はああいう人だよね、こういう人だよね。その人の行っていることを見て私たちはそのように言うわけですよね。行いでしか私たちは、それを判断できない、証明できないわけです。イエス様はマタイの7章でこのように言われました。良い木は良い実を結ぶが、悪い木は悪い実を結びます。マタイの7章の17節です。良い木は皆良い実を結び、悪い木は悪い実を結ぶという。木は人の例えです。その人を見れば、その人の行いを見れば、その人がどういう人か分かるわけです。良い木が良い実を結ぶように、良い人は良い行いをします。悪い木が悪い実を結ぶように、悪い人は当然悪い行いをしていくわけです。ですから行いで良いか悪いかを分かるわけで、神の言葉によってじゃあ新しく生まれた人はどういう行動をするんですかという。それは当然神の言葉に従って生きるという。神の言葉は良いことを教えているわけです。ですから当然良い行いの実を結びます。 しかし私たちは皆弱いものです。完全に神の言葉を実行できる人などいません。多くの失敗をします。クリスチャンになったから完璧な人になったわけではないですね。私はもう36年になりますけど、全然完璧じゃないのは言わなくても皆さんよく知ってるわけで、多くの失敗を私たちみんなするわけです。で、惨めになってくるわけですね、人って。しかしそれでも自分はもっと変わりたい、こういうふうになりたい、で、神が教えている、聖書が教えている、そのことを実行したいと思うわけです。失敗はするわけですけれども、もっと変えられたいと思うわけです。で、神の霊も聖霊も私たちを助けて、イエス・キリストの姿へと内側から私たちを変えていきます。私たちは信仰を持って新しくされて、子供がちょうど生まれて成長していくように、私たちも神によって生まれて霊的に成長していきます。で、大人になっていきます。で、一生私たちは完全な人にはなりません。いつなるのか、それは完全な方イエス・キリストと再び会う時に、イエス・キリストが私たちを完全に知っているように、私たちもこの方を完全に知り、この方と同じ姿に私たちは変えられる、そのような生ける望みが与えられています。神が私たちを救ったのは、私たちが良い行いをして神の皆が崇められるためです。パウロはエペソの2章の10節でこう言ってます。ちょっとそこ開きましょうか。エペソの2章、今のところ押さえていただいて、右側の方がエペソです。彼は以前はクリスチャンを迫害する、先頭に立って迫害するものでした。しかし復活のキリストが彼に現れてくださって、彼は変えられ、そしてイエス・キリストを今度は伝える使徒となって、多くの人にこの良い知らせを伝えたものです。その彼によって書かれたエペソの手紙の2章の、そうですね、8節からまず一緒に読みましょうか。はい。あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。9節、行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。私たちが救われたのは信仰なんです。行いではありません。それは誰も誇ることがないため、神がしたものであるということですね。じゃあ目的は何なんですか。10節を一緒に読みます。私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです。私たちは神の作品、良い行いをするためにキリストイエスにあって新しく作られたものであるという。以前は悪い行いをしてましたけれども、しかし教会に来て聖書の話を聞いてイエス・キリストを信じて、私たちは変えられたわけですね。それを良い行いをするように変えられていくわけなんです。イエス様も三条の説教の中でこう言われました。このようにあなた方の光を人々の前で輝かせ、人々があなた方の良い行いを見て、人々があなた方の良い行いを見て天におられるあなた方の父を崇めるようにしなさい。さあ戻りましょう。ですからここでヤコブは、御言葉を実行する人になりなさいと励ましたわけです。23節、御言葉を聞いても行わない人がいるなら、その人は自分の生まれつきの顔を鏡で見る人のようです。24節一緒に朗読します。はい。自分を眺めてから立ち去ると、すぐにそれがどのようだったかを忘れてしまいます。ここでヤコブは御言葉、神の言葉を聞いても行わない人を何に例えてますか。自分の生まれつきの顔を鏡で見る人のようだと言ってます。鏡は私たちの容姿を映し出します。毎朝起きたら洗顔をし、ちゃんと洗顔できたかなとかどうか、この顔をチェックするわけですよね。まあ男性でしたら、ひげを剃ります。で、剃り残しがないかどうかよく見ながら、この鏡を見ながら剃っていく。で、女性ですと、まあ洗顔の後に何でしょうか、ローションかなんかやりながら、 パタパタするなんです。ファンデーションですか。それのこの塗りムラがないようにこのよく伸ばしながら、あとこの眉の方はあれ色鉛筆じゃなくて何て言うんですか、あのアイブロウペンシルですか。それでちょっとあのこういう感じ で昔だとあのぶっといものでしたけどね、最近はなんか細くなってるんでしょう。時代によって角度も違うようですけどね。でそれをまあマーク書きながら、この角度がとても大切みたいでね、あと左右のバランスが崩れたりですから、でバランスを取りながら、あと口紅もそうですよね。鏡がなくて皆さん口紅やるとどうですか、大変なことになっちゃうわけです。ですからよくこの鏡を見ながら、こう口紅を、はみ出さないように、この時間をかけて慎重に鏡を見ながら、化けていくわけです。あ、ごめんなさい、化けてるんじゃないですか。それで化粧品というわけじゃないんでしょうけど、まあ、きれいに整えていくわけですよね。で、最後に、まあ、身なりをチェックして、まあ、外出するっていうことなんですけど、ところが、どうでしょうか。もし、朝寝坊してしまった。慌てた、もう時間がない。ちょっと鏡をよく見ないで、もう急いで外に出てしまうと、もう大変なことになるわけです。ちゃんと髪をやったはずなのに、この辺がなんか寝癖が立ったままだったとかですね。でちょっと前髪の方をちょっと、このヘアカラーじゃなくカールをちょっとしながら洗顔してたのを慌ててたので、それをこの巻かれたままであったりとか、ヒゲの剃り残しがあったりとか、眉毛も半分しか描いてなかったとかあ、気づいたら洋服もこの裏返しちゃって、それも気づかなかったとか、であとご飯を食べてご飯粒がついたままであったりとか、で周りの人もそれを見て、うん、言おうかなどうしようかなというのもちょっと躊躇しちゃうような、そういうことってないですか。なかなか言えないっていうか、まあ言ってくれると助かるんですけどね。で、まあ、随分前の話ですが、結婚した頃のことです。私の実家に妻と一緒に行った時、隣のおばちゃんが遊びに来てて、で、まあ、いろいろ喋ってるうちに、うちの家内が、ああおばちゃんちょっとこの辺ハエがついてるよ、えハエほらそこそこあ、そこそこ、そう、はいはい。で、おばちゃんそれ、はいじゃないこれ、ほくろち。まあ、そんなふうに言われたんですけど。さあ、ここで、当時の鏡なんです。当時の鏡は、まあ、今のようではないですね。青銅で作られたものがほとんどでした。で、金属を叩いて平らにして、その表面を磨き上げるわけ。で今のようにはっきりと映し出すわけではなく、おぼろげにしか見えない、はっきり見えなかったわけですから、時間をかけてじっと見なければ自分がどのようであるかをよくわからなかったし、で時間がないからといってなんとなく見るだけではそれがどのようであるかをはっきりとわからない。だから外に出てしまうと、別に痴呆ではないんですけど、認知症ではないんですけど、忘れてしまうと、見えてないからどういうものだったかわからない。時間をかけよく見なければ全てがおぼろげで顔のチェックができませんでした。御言葉、神の言葉を聞くだけで、行わない人もちょうど同じあると、ヤコブはここで教えているわけですね。御言葉、神の言葉は鏡のようです。鏡は私たちの容姿、外見を映し出します。しかし、神の言葉は私たちの心を映します。鏡が自分の生まれつきの顔を映すように、神の言葉は私たちの生まれつきの性質を映します。聖書は私たちの生まれつきの性質がどのようであるか、教えてます。ちょっとそこを開きましょうか。エレミア書、今のところ押さえていただいて、聖書の真ん中開くと詩編イザヤ書が出ますけれども、その左側が、エレミア書です。そこの17章を開いていただけますか。私の聖書だと1274ページです。エレミアの17章の9節一緒に朗読します、はい、人の心は何よりも陰険で、それは治らない。誰がそれを知ることができよう。10節、 私主が心を探り思いを調べ、それぞれの生き方により行いの結ぶ身によって報いる。九節に人の心は何よりも素晴らしいとは書いてないですね。人の心は何よりも素晴らしいと思うわけですが、人はでもそうではないわけです。本当に人の性質を知ると、神の目からは人の目は、この心は陰険である、偽りがあり欺きがあり腐ってて汚れてしまう、ひどいことを言うな、聖書はそのようにでも書いてる。神の目からすると皆同じように清いものが誰もいないわけです。一生懸命外側をカバーしようとするわけですが、でも心の内は皆同じで、神の目からするとそれは陰険で治らない、癒すことができない、救いようがない、救われない。だから家であれば、この古くなったらリフォームをすればいいわけですけど、人の心っていうのはリフォームしてももう終わりようがない、直しようがないわけです。でも直しようがないですから、それはもう全く新しくするしかないわけです。聖書は全ての人は罪を犯して神の前に罪人であると。ですからどのような人であれ皆罪を持って生まれたと教えています。でそれは教育で治るものなのか、治らないわけですよ。これだけ教育が進んでいるのに悪は止まることはありません。分かってるけど悪があるわけです。止めることができない、治らないと聖書は書いてあります。新しく皆生まれる必要があります。どのように新しく生まれるんですか。神は私たちを愛し、一人子を使わしました。イエス・キリストが私たちの罪の身代わりとして死なれました、葬られました。そして聖書は3日目によみがえったと教えています。聖書の良い知らせは、このキリストを信じる者は誰でも救われるということ。キリストを信じて罪から救われること、これが最も大事なことであると聖書は教えています。部分的に変えても根本が変わってません。ですから根本が変えられること、罪が許されること、それが人にとって一番幸せになる基本のことです。イエス・キリストを信じるところから始まります。そして救われた後、私たち毎日鏡を見るわけですけども、同じように心の鏡であるこの聖書を見て生活する必要があります。鏡は私たちのこのここをこうしなければいけないっていうこの欠点をカバーして、それを直していく作業をするわけですけど、同じように神の言葉は私たちの心の内の欠けてる部分、改善すべきところを映していきます。第二テモテの3章、ここも開ける方はどうぞ開いていただけますか。そうでない方はヤコブの手紙にどうぞ戻っててください。第二テモテの3章の16節にはこのように書かれています。聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと強制と義の訓練とのために有益です。17節一緒に朗読します。はい。それは神の人がすべての良い働きのためにふさわしい十分に整えられたものとなるためです、聖書はすべて神の霊感によるもので、教え、戒め、矯正、義の訓練とのために有益である、ふさわしい十分に整えられたものとなるためであると書かれています。聖書の話を聞けば聞くほど心がチクチクしますね。それは自分の欠点が見えてくるから。やりたい良いことと分かっていながらそれができない、やっちゃいけないと思いながらついついそれをしてしまう。ああなんて自分は惨めな男なんだろう、誰が私を救ってくれるんだろう。先ほど読んだあのエペソの手紙を書いたパウロはそのように彼は告白するわけです。それが現実だと思う。正直な気持ちです。信じたから私たちは完璧になるわけではなく、キリストを信じて救われました。そこがスタートなんです。 信じてスタートなんです。じゃあ信じたら完璧になったんですか？そうではなくして、聖書を知れば知るほど、ちょうど鏡を見れば見るほど、自分の直すべきところがどこだっていうのを私たちは手直しをするわけですけど、同じように心も私たちは聖書を学ぶことによって心が照らし出されて、自分の改善すべきことが分かって、心がチクチクするわけですよね。しかし神に感謝で、神の言葉聖書を見続けると、自分の欠点が見える、自分の罪深さがよく分かってくる。私は17歳の時信仰を持ちましたけど、確かに罪人だとは頭で理解し、確かに悪いことはしてきたことは認めます。でも本当に分かってたかっていうと、今ほど分かってないです。今の方が自分は本当に罪深い人間だなっていうふうに実感するわけです。長く生きれば生きるほど、信仰を持つ持たない関係なく、自分の弱さをよく知ってるし、欠点を知ってるし、罪深い人間であることは変わらないわけです。しかしこの罪深さを知ると同時に、神の恵みが本当に大きいな、この自分の罪のために、この罪深い私のために、私が良くなったから神は私を愛したのではなく、私が神を知らない時に、いや神に敵対している時に、神は私を愛してくださった、そのことがよく分かってくるわけです。神の恵みが聖書を知ることによってよく分かってくるわけです。自分の欠点が分かると同時に、神の恵みの大きさ、こんな私も許してくださった、愛してくださった、この恵みが分かると、ああ聖書を読みながらこうしなければなって、先ほど読んだとこ教えられるわけです。こうしようっていうのを教えられるわけです。そしてこうしちゃいけないな、戒められるわけです。そして矯正されるわけです。歯の矯正をするように、神の言葉を学ぶと私たちは矯正されて正しくされていきます。しかし御言葉によく聞かないで、御言葉を、聖書の言葉を実行しない人の生活は変わりません。その人の生活は生まれつきの罪の性質が丸出しです。ご飯粒を顔につけたまんまです。寝癖を立てたままです。髪の毛にカーラーが巻かれたままです。剃り残しのひげのままで、眉毛も半分描いたままで、で洋服も裏返しのままです。なぜですか？ちらっと見ただけでよく見ないからなんですね。見てもすぐ立ち去って忘れてしまうからなんです。その人はキリストの言葉を心の内に豊かに宿しません。ただ聞くだけで実行しようとしません。ヤコブはここで、御言葉を聞いても行わない人は生まれつきの自分の顔を鏡で見るような人だ、そのように教えています。しかし良い知らせがあります。25節ご覧ください。一緒に読みます、はい、ところが完全な律法、すなわち自由の律法を一心に見つめて離れない人は、すぐに忘れる聞き手にならないで、ことを実行する人になります。こういう人はその行いによって祝福されます。完全な律法とは神の言葉です。神の言葉は完全です。誤りがありません。すべて純粋です。良いものです。詩編の19編の7節8節にこう書かれています。主の御教えは、神の教えは完全で、魂を生き返らせ。主の証は確かで、わきまえのないものを賢くする。主の戒めは正しくて、人の心を喜ばせ。心を喜ばせる。神の戒めは、神の教えは正しくて、私たちの心を喜ばせていく。そして主の仰せは清くて、人の目を明るくするっていう。心が明るくされるので、目も明るくされる。神の言葉を読むと心が探られます。自分の欠点、罪が示されます。惨めになります。 でも本当だ、直したい、直りたい、ごめんなさい、悔い改めると罪から自由にされる。私たちの心が重たいのは過去にいろいろとしがらみがあって、いろんなものを引きずるわけです。ああしなければよかった、こうしなければよかった、あの人が、このことが、いろんなことがあるわけです。でそれで心が重たい、大きな、この鉄アレを引っ張っていくような、足かせを引っ張っていくような、でもイエス・キリストは私すべてそれらのものを切り離してください。心が自由に、罪から自由にされます。ですからヤコブはここで神の言葉を完全で良いもので、そしてそれは自由の律法というふうに表現したわけ。イエス様はヨハネの8章31節でこう言われました。もしあなた方が私の言葉にとどまるなら、あなた方は本当に私の弟子です。私の言葉にとどまるなら、あなた方は本当に私の弟子です。キリストの弟子とはキリストの言葉にとどまる人です。さらにこう言われました。あなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にします。真理を知り、真理はあなた方を自由にします。私たちは真理の言葉、神の言葉を聞きました。それは罪からの許しでした。イエス・キリストを信じて、あなたは罪から解放されたんです。罪の奴隷から解放されたんです。自由にされました。真理がそのように、キリストが私たちをそのようにしてくださったわけです。ヤコブはここで、その神の言葉を聞いて行わない人と、そして行う人とを対照的に言ってますね。先ほどのところでは24節では、御言葉を聞くだけで行わない人は何も変わらない。生活が変わらない人です。その人はすぐに忘れてしまうからなんです。それとは対照的に、ここで一方で御言葉を一心に見つめて離れない人。その人はすぐには忘れないわけです。御言葉を思い巡らすわけです。昼も夜もその教えを口ずさむわけです。詩編の一編にあるようです。その人の心の神の言葉が、キリストの言葉を豊かに宿っています。で、心にあるものを私たちはしていくわけなんです。心にあるものを私たちはしていくわけです。で、良いものが内側にあれば、当然良いことをしていくわけですね。その人は神の言葉を聞き続け、それがあふれて、やがて御言葉を実行するわけで、そして実行し続けます。その結果なんですが、祝福されると書かれています。で、神の言葉を一心に見つめていると、じっと見てみると、時間をかけて学ぶと、読むと、いろいろなことが見えてきます。教えられます。ああここはこう改善しようとか、このことをやってみようとか、ああのことはやめようとか、今までは当たり前と思っていたことが実はそうではなかったとか、まあいろいろなことがこの神の言葉、聖書を読むと気づかされていくわけです。そして聞いたことを生活のあらゆる面に適用して、結果が出るまで行動しようと励みます。私が信仰を持ったのは17歳でした。で、信仰を持ち始めの頃、このように教会って聖書を聞くわけですが、多くのことは知りませんでした。でも確かにイエス・キリストは救い主だ、そのように私は信仰を持ちました。で、毎週のように通ってメッセージを聞いてて、いろいろなことを気づかされるわけですが、その中で挨拶の大切さを、聖書の話を聞いてて、気づかされました。で、というのも私の父親はあまり会話をしない人で、今でもそうなんですけど、黙ってる時間の方がほとんどなんです。で、朝起きてもおはようの一言もない家庭でした。で、私もその中で育っているので、それが普通の家庭だと思っていました。で、聖書の話を聞いてて、あ、挨拶はうちの家でないな、もう17年そういう生活してますから、それが普通だと思ってましたけど、挨拶って大切なんだな、聖書の挨拶のことがたくさん書かれているわけで、そうだ、挨拶をやろうと決めました。でも両親にはそういう習慣がないわけですよね。 で私も恥ずかしいし どうしようかなと思って、で教会帰って、あそうで夕飯の時に言おうで、まあ、食事食べた後に、あの今日ね教会行って挨拶の大切さ聞いたんだけど、あの明日から挨拶するからね、まあ、恥ずかしかったんですけど、そのように勇気持って言いました。で親はうんともすんとも言わずにうんみたいな感じ で朝が、来ました。気は乗りませんでした。でも勇気を持っておはようを大切したんで、初めてでした。17歳で、母親は照れくさそうにおはようみたいなで、父親は小さくうんみたいな、うなずく程度で、でもそれでもやり続けました。1週間後、父親の方からおはようと言ってくれました。プチ奇跡でした。今でも、まあ、両親は90歳近くなりますけど、朝起きたらおはよう、まあ、普通なことですけど、それを挨拶をして気持ちよく一日を始めています。当たり前のことです。これ別に特別なことでもなければ普通のことなんですけど、でも当たり前のことを当たり前にできてないことが私たちにはないでしょうか。親への感謝はどうでしょうか。夫への感謝、妻への感謝はどうですか。あるいは周りの人たちへの感謝はどうでしょうか。神様への感謝はどうですか。もしかしたら忘れてないでしょうか。どうぞ御言葉を聞いたら、神の言葉を聞いたら、何か一つ、たくさん決断する必要はありません。たった一つでいいんです。たった一つのことを決断して実行してみてください。大きなことをする必要はありません。本当些細なことでいいんですね。それが何であれ、あなたの思いの中でひらめいたことを、与えられたことを、小さな何か良い思い、あこうしよう、あの人に電話してあげよう、親に今度野菜持って行ってあげよう、何でもいいんです、夕飯誘ってあげよう、何でもいいんです。良いと思うこと、あなたの内側にあるもの、それを実行してみてください。そうすればその行いによって祝福されます。あなたの生活は変えられます。ある人たちは、いやそう言うけどそういう気分になれないんです。気分の問題にします。またどうしたらやる気が出るんですかと質問します。答えはやることなんです。やればやる気が湧いてきます。勉強でどうですか。やる気ないです。私は毎日しないといけないわけで、でもやる気ないんです。やる気ないけど私は机に座ります。いや机に座ってあれで、この机に向かいます。椅子に座ります。で、ワードを打ち始めます。やり始めるとだんだんエンジンがかかってくる。そこまで持っていくことです。やるっていうことですね。仕事をする気になれなくてもやればやる気が出てきます。気分に左右されるのではなく、御言葉が、神の言葉があなたの心と思いを支配するようにしてください。私たちは心にあるものしかやっていかないんですよ。あなたの心に良いものをたくさん種をまくようにして、たくさんまくことなんです。神の言葉は良いものなんです。あなたの心にそれをたくさん入れることです。それが豊かにあふれるようにすること。そうするとあなたはやがて行動します。一歩を踏み出してください。実行してください。うまくいかなくてもそれをやり続けてください。そうすればヤコブがここで言っているように祝福されるわけです。祝福は聞いた時ではなく行った時にきます。最後に26節から、自分は宗教に熱心であると思っても自分の舌に靴輪をかけず、自分の心を欺いているならそのような人の宗教は虚しいものです。27節一緒に朗読します。はい、父なる神の御前で清く汚れのない宗教は、孤児やヤモメたちが困っている時に世話をし、この世から自分を清く守ることです。ヤコブは 私たちが救われたのは神の言葉によってと教えました。ですから神の言葉によって救われた私たちは神の言葉によく聞きます、理解します、学びます。そしてよく聞くだけではなく実行するときに祝福されると言いました。ここでは具体的に何を実行すべきか、3つのことを進めています。まず第一に、私たちが実行すべきことは自分の舌に靴輪をかける、すなわち自分の舌を制御するという、コントロールするという。自分は宗教に熱心だ、ある人がそのように思って、そのように自分で評価していたとしても、もしその自分の舌を、言葉を、会話を制御しなければ、コントロールしなければ、その人の宗教は虚しい、無意味だと言ってるわけです。なぜ舌の話を、言葉の話を、それから実行しなければならないってヤコブは話したんでしょう。イエス様はこう言われました。心に満ちていることを口が話すのです。心に満ちていることを口が話すのです。ああ、心にもうないことを言ってしまった、私たち表現としてそのようなことを言ってしまうわけですけど、いやいや、そうではなくて、私たちは心にあることが口から出てくるわけです。ですから前回学んだ21節で、すべての汚れやあふれる悪を捨て去りなさいって言ったわけです。信仰を持ちまして、あなたは救われましたか、イエス・キリストを信じましたか。はい、信じました。ではあなたは救われたわけです。シンプルです。新しく生まれたんです。新しく生まれたのならば、ミルクを赤ちゃんが飲むように、聖書はあなたの心の糧なんです。でもこれで成長していくわけですけど、その前に雑草を取り残さないとダメなんです。だからまずここで全ての汚れあふれる悪を捨て去りなさいと言ってます。これ救いとは関係ありません。信仰を持ったか、私たちいつも清いのか、そうではないですね。誘惑がたくさんあるわけです。あなたの内側の思いが汚れてたら良いものが出てこないんですよ。世の中ではそれを清める術がありません。だから言いたい放題、やりたい放題ですよ。しかし新しく生まれた人はその方法を知ってるわけですよね。まずそれを捨て去るわけです。古いものを脱ぎ捨てるわけです。その代わり、なんて言いました、素直に神の言葉を受け入れるということです。だからそうなった人であれば、今度それを実行しなさいという、神の言葉を実行するように。人は心の思っていることを話すわけで、会話を聞けばその人が分かるわけです。キリストを信じる以前は心に、内には苦いものしかないので、人の悪口、悪行を平気で言えました。しかし信じた後は心が変えられるわけです。新しくされるわけです。ですから心が変えられるわけですから、舌を制御しなければならない、するようになるわけです。だ、何を実行するんですか。今まではそれを平気に言えてた、それを捨て去って他人の悪行を言わない、その代わり聖書が教えていること、相手の益を高める、親切な言葉、人を励ます言葉、そのような徳を高める益になることを語るように実行すべきであるという。どうぞそれをしてください。そのことによってあなたが祝福されるわけです。そして周りの人も祝福されます。悪い言葉を出さないように、それを捨て去るように、ふさわしくないです。良い言葉を内側に蓄えて、その言葉を発するわけです。人々を慰める、励ます、そのような親切な言葉、その言葉を語ることです。それによって祝福されます。第二に、私たちが実行すべきこと、それは愛を実行することです。人の愛は利己的です。打算的です。計算が入ります。相手からの見返りを期待して愛します。しかし神の愛は見返りを期待しない愛です。 無条件の愛です。与える愛です。神は一人子イエス・キリストを与えるほど、十字架にかけるほど私たちのことを愛してくださいました。十字架に神の愛がはっきりと示されました。この愛を知った者は神を愛するようになります。この愛を知った者は自分を愛するように、隣人を愛するようになります。私たちにはもともとそういう愛はありません。先ほど言ったように計算の愛しかないように。しかしキリストを信じた者はその愛を神からいただきます。当時社会保障制度のなかった時代でしたので、ここにあるように27節あるように孤児やヤモメたちは最も助けが必要な人たちでした。生きていく術がなかったわけです。経済的にどうしようもなかった。女性には仕事のない時代でした。ですから彼らが困っている時にお世話をし、お返しできない人たちですから、それを期待しないで、見返りを期待しないで愛を実行しなさいと彼はここで進めたわけですね。最後に私たちが実行すべきこと、それはこの世の悪から、この世から自分を清く守ることです。パウロはローマの12章の7節でこう言っています。この世と調子を合わせてはいけません。いや、むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかをわきまえ知るために、心の一心によって自分を変えなさい。私たちは自分で自分を変えることできません。そうしたいんですけど、それができないわけです。神が私たちを変えてくださいます。神は清い聖なる方です。神の願いは私たちも清くなることです。ですからこの世と妥協せずに自分自身を清く保つことを実行すべきなんです。神はあなたが多くの実を結ぶことを願っておられます。そのために必要なもの、最初に読んだように人の心は陰険で直しようがない、これが聖書の最初なんですよ。ですからがっかりする必要ないんです。みんなそうなんですよ。義人はいない、一人もいないんです。自分で自分を救える人などいないんです。教育も救えないんです。宗教も救わないんですよ。救うのは誠の神だけなんです。神は私たちを愛し、救い主を使わしました。この方が神は救いという名のイエスです。イエスというのは神は救いという意味です。キリストというのは救い主という意味です。私たちを罪から救う方、このイエス様を信じること、神の言葉を聞いて、福音を聞いて、この方を信じること、そこから全ての始まりなんです。どうぞまだ信じてない方、信じてください。あなたも今日救われました。救われます。救われました。そして救われたなら悪いのを捨てるわけです。古い着物を捨てて新しい着物に着替えます。それが神の言葉を聞き続けることなんです。救われるだけではなくして、それを聞き続けることなんです。聞けば聞くほどよく分かってきます。赤ちゃんが生まれました、誕生しました、お腹の中にいる時からもう人間なんです。生まれてきてミルクを飲んで成長します。同じようにイエス・キリストを信じました。信じた瞬間、あなたは新しく生まれたんです。神の言葉を聞けば聞くほど成長します。そしてある程度成長したら行動すると、もっと祝福が分かります。ですから聞いたことを実行してみてください。具体的には口から出る言葉、そして愛を実行すること、自分を清く保つことです。そうすれば行いによって祝福され、多くの実を結ぶことができます。私たちが多くの実を結ぶことによって神の御名が崇められます。主の御名に栄光がありますようにお祈りいたします。天の父なる神様、私たちも神の言葉である聖書、福音を聞いてイエス・キリストを信じて救われたことを感謝します。どうぞ今朝まだの方がいましたら、神様が祝福して、その方々もイエス・キリストを救い主として信じることができますように。また信じた者たちがさらに 鏡を毎日チェックするように自分の心を聖書を通してよく見て、変えられるべきところを神の働きによって変えてくださいますようにお願いします。私たちは皆弱いものですが、しかし弱い時にこそ私たちは強くされ、あなたの恵みがさらに豊かに注がれることを感謝します。イエス・キリストの御名を通してお祈りします。アメン。